ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。
こんにちは、このポッドキャストのモデレーターのアンです。前回から柴さんにお話を伺っています。柴さんは1929年生まれ、2024年の今年95歳になられます。前回は柴さんが軍国少女だった時のお話でした。今回は学校を卒業して結婚してお母さんになって、活動専業主婦として活動していた頃のお話を伺います。柴さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
柴さんは藤沢市にお住まいで、藤沢のフェミ活動家として有名な方なんです。そして実は音楽学校を経営する実業家でもいらっしゃるんですけど、今回は事業のことについては割愛させていただきます。音楽家のお連れ合いとの出会いから学校経営まで、とても興味深いお話なんですけど、今回はごめんなさいです。柴さんが PTA を卒業してからのことをお話しいただくんですけども、1970年代、柴さんは40代ですね、ご自身を活動専業主婦とおっしゃっていたんですけど、それは市民活動をする専業主婦という意味ではなくて、活動を専業とする主婦っていう意味なんですよね。
そうなんです。子供が小学校に入り、中学に入り、結局 PTA は15年ぐらいしましたでしょうかしら。 PTA の中でいろんなことに気づきました。子供が荒れるような状況から、もっともっとこうしなければああしなければっていうのがありましたね。それとね、 PTA を出てから地域の公民館で婦人学級が始まったんですね。で、その婦人学級っていうのがとても刺激がありましてね、私たちの日常の食品添加物の問題とか、環境問題とか、電磁波の問題なんかもありましたね。そして女性問題なんかも取り扱いました。まあそこで勉強したのがとても大きかったです。それぞれの公民館でいろんなことを学んで、自分なりにいろんな運動を始めた人が、私たちの声がもっと市議会に届かなければねっていうようなことから、若い2人の子供のいる柳明子さんっていう人を市議会に送ろうということになりました。私たちは市議会に送りたいという思いはあったけど、全くどうやって選挙をしていいか、面白い、もう本当にど素人の選挙が始まりました。事務所といっても小さなね、農家の納屋を借りたんですね。電話機を持ち込んで、そんなところで始めましたからね。何かお手伝いしましょうかなんて言って、ハイヒールを履いてスーツを着たご婦人がいらっしゃいますところがその当時はね、今と違って掲示板なんかがなくて、みんなポスターを立て看にして道の端に立てるんですよね。はい、お願いしますとシャベルと立て看板を渡して、スーツにハイヒールを履いた女性が、とても狼狽してましたけれど、二人一組ぐらいになって、仕方がないから町に出て行きました。掘ってもなかなかうまく立てられなくて倒れてしまうもんですからね、保守系の人たちがもう見ちゃいられないよと言いながら手伝ってくれて立ててくれたりしましたね選挙カーにはお母さんたちがいっぱい乗っていて、保育園の迎えに行く人や、買い物を途中で降りる人や、なんと言ったらいいでしょうか、今考えられないような選挙カーでした。そしてみんな一人一人、自分は洗剤の勉強をしています、私は添加物の勉強をしています、それぞれがね、自分の専門をマイクを持って言うんですよ。私はどこどこの誰々です、こういう添加物は危ないからやめましょう、柳谷明子をよろしく、なんとも、もう滑稽な選挙だったんですけどね。私も代表になってしまったもんですから、 P PTA 関係とか音楽院関係とか、まあいろんな関係の名簿を持ってきて、1000人を目標に毎日毎日手紙を書きました。だけれども PTA だとすると、その名簿は全部世帯主なんですよね、悔しいことに。ですから中村太郎さんの奥様とか、鈴木二郎様の奥様といったような、そんな形で、悔しいな、変だな、女の人には個人の名前がないなんて思いましたね。そんな風にして、不思議なことに上位当選してしまったんです。その頃はね、中曽根氏だったと思うけれど、不沈空母を唱えていて、それにみんな怒ったんですよ。ここまで苦労して子供育てて、どうして不沈空母に乗せるの、戦争なんかやるものかと、みんな怒って、それが一つの勝利の原因になったかもしれません。上位当選しました。もうびっくりしましたね。女性ばっかりなんだけれども、飯田桃さんとか、作家のね宮原明夫さんとか、あと詩人の青木さんとか、そういう方も面白がって協力に来てくださいましたね。それもとても励みになりました。で、終わってから本当に知らない同士が集まって作った会だったんですけど、ここで解散するのはもったいないねっていうことから、飯田桃さんと相談して、じゃあ勉強会をするかっていうことになりまして、とうとうその秋から、資本論と言ったら難しいけれど、それの入門の入門ぐらいの感じの本を基本にして勉強会が始まりました。
すみません、ここでちょっと飯田桃さんについてざっくりご紹介しますね。この方は男性です。で、戦前は日本共産党の党員で、1965年に除名されるんですけども、その後ベヘーレン、ベトナムに平和を市民連合の中心にいらして運動などされていました。社会主義者の思想家、評論家です。はい、で、飯田桃さんの下で柴さんは資本論ですか、資本論を学ぶことになったんですか。
はい、そうです。飯田桃さんの資本論というのは確かに難しくはあったけれども、それに加えて、いつもいろんな時事問題とか平和問題などをね、とても分かりやすく話してくださいました。
当時 どんな時事問題ありました。80年代の時事問題というと、 だんだんあれですね、日本経済がバブルに入っていく頃ですね。
そうですね、それもありますけれどもね、ちょうど1981年っていうと、ライシャワーの発言、これが刺激になりましたね。空母ミッドウェイが横須賀に入って、そして厚木基地に飛行機が飛ぶんですよね。で、その艦載機がね、藤沢の上空を飛ぶ、そしてそこに核兵器を積んでいるのではないかということで、心配した市民がね、藤沢駅のサンパール広場に集まりました。その当時は今考えられないくらいに、みんな素直にというか純粋に心配して大勢集まりましたね。なんとかしなければということから、署名活動を始めようということで、ね、そこではともかくごめんだ湘南青空会議というのができましてね、署名運動を始めました。あっという間に広がったというか、みんなの危機感を煽って、確か次の年に平和都市宣言が成立しました。飯田桃さんの話は女性問題に入ってきて、上野千鶴子さんの資本制と家事労働、これも一つの教科書として勉強しました。また平和問題で活躍している人を呼ぶとか、もういろんな見学とか、面白い楽しい学習会でしたね。1975年国際婦人年がありましたよね。そして85年まで10年間国際婦人の10年というので、世界中が女性たちが気がついて燃え出して立ち上がった時です。神奈川女性プランができて、女性会員ができて、 そして江ノ島の婦人総合センターのオープンイベントとして藤沢デイっていうのが設けられました。そういう会を開いたことのない体験のない女性たちがもうそれこそ女性問題あらゆる問題を束ねましてね、大成功だったんです。みんな自分たちがこんな大成功するとは思わないでびっくりしましたよね。そして神奈川の女性プランに刺激され、藤沢市にも女性行動計画を作ってほしい、そう思ってね、市長に陳情に行ったんですよ。ところがね、意外なことに受け入れられなくて、当事者が運動するものだと言われてびっくり、怒りがもうますますみんなを燃やして、3年かけて市民がいろんな会を作って提言書を作りました。でその提言を受けて、今度は藤沢市が婦人問題懇話会っていうのを設置して、これも2年かけて、それでやっとできた提言を市長に出したのが1990年、ずいぶんかかりましたね。でもそれだけ時間があっただけにね、もうみんないろんな分科会でさまざまな問題が出ました。で問題が出るだけじゃなくて、さまざまな運動が始まりましてね、これがね、こんなに燃えた理由、私自身で言えば、私の家は会津藩の士族と言われててね、父はもう武士のような顔をしてましたね。神社仏閣みたいでね、お父ちゃんなんていうような感じじゃないんですよね。そして家父長制、家父長制が徹底してね、ほら戦時中もてっぺんは天皇、ああいうピラミッド型のね、家父長制、力による家父長制っていうのが、それが染み込んでいましたからね。だからそういうのを私はすごく強く感じたし、みんなもその当時は本当に家父長制の中で女性の地位が決められていて、何でも従う、私で言えば父や母たちにデモとかだってなんていうことは一切口にしてはいけなくて、従うことだけがいいことになってましたものね。そういう時代ですよ。だから今ならばある程度平等も当たり前になっているので、感じ方が違うかもしれないけど、逆差が激しいだけに私たちは怒りを込めて運動に参加したんだと思います。そういうことから、女性問題だけではなく、女性問題というのは結局平和問題にもつながるということが分かって、で柳家明子の市議会選挙の次の年が市長選でした。その当時は革新がね、だんだん減って、保守がのさばる時代だったのよね、うん、
あの神奈川は結構革新の自治体が多かったんですよね。横浜、飛鳥さん、川崎は伊藤さんとか、
そうだったんです、うん、
で藤沢は葉山さんだった んですね。それがだんだん保守が、うん、巻き返してきたというか、
力を持ってきてね、できたね。
1980年代半ばですね。
そうですね。で前回のね、県議選、衆議院選、参議院選、それはね、保革の票はね、7対3ともそれ以下とも言われてね、巨大権力の4党をね、向こうに回して戦わなきゃならなかった。だから葉山市政が過去にいくらいい実績があろうとも、もうなんて言うんでしょうね、ガリバーと小人、うん、軍艦とボート、そのくらいの差があるんですよ。でもね、市議選で戦った女たちが集まって、何もしないでいいの、ダメよ、もうここは大事なところだから負けちゃダメよ、頑張らなきゃなんていうことでね、でみんなで話したんです。今この子供たちの育つにふさわしい環境っていうのはなかなか作れないよね。だから太陽と緑と自由な時間を、平和を、何かそういうものをね、アピール文にしてね、 葉山さんを応援するチラシにね、女性たちの名前を連ねたんです。ただそれだけなんですよね。だけれどもね、その名前を連ねるのが最初は114人でしょ。それからもうあっという間に1400人になって、告示の日には3000人、まさかまさかと思ううちにね、5000人に膨らんじゃったんですよね。このビラっていうのはね、アピール文を囲んで隊列組んで行列するように見えたんですね。その名前っていうのはね、著名な人たちなんかじゃなくてね、もう普段自分の名前なんて出すなんていうのは考えたこともないような人なんですよ。集団思考の中で自分をね、埋没させて身の安全を図ってきた、そんな女の歴史の中では大変なことなんですよね。自分の名前を出すというその意思、それを表明するという、そういうことは責任持つことでしょう。まずその行動する一歩、もうこれさえもね、女たちはね、一晩中悩んでそれで決めたんですよね。笑っちゃうね。女たちのね、買い物かごにビラが入ってましたよ。駅前でも配ったりね、雪の降る夜、忍者みたいに走って家々のポストに投げ込みました。心を込めて手紙を書いたり、まあこれで縁が切れるかななんて思いながらね、ダイヤル回したり、企業に取り込まれた夫と喧嘩したり、宣伝カーをね借りて車体にね風船をいっぱいつけて、それを見た人たちはなんだなんだって言って家から出てきましたね。そして日曜日のね、駅頭で女たちのマラソン演説会が延々、考えてみて5時間続いたのよ。すごいでしょ。もうね、主婦たちはね、震えながらマイクを持ってね、しどろもどろ、ね、なぜ葉山支店がいいかを訴えたんです。マイクの順番を待つ女たちの長い行列ができました。私の番まで来ませんでしたよ。それまで名前を聞いたことも会ったこともない、そういう女性同士がね、本当に同志になっちゃう、平和のための同志になる、そんな感じを受けましたね。
結果どうでしたか？
結果は勝利しました。もうわずかな票数だったんですけれどもね、差はわずかな票数だったけれど、それでもなんとか勝ちましたね。もうほっとしましたよ。女性たちのこの勝手連が勝たせたんだとは思わないけれど、一人一人がね、自分たちの行動が大事だっていうことをよく認識しました。嬉しかったですね。女性たちはそういうふうにして自信を持って、だんだんいろんな活動に参加するようになりました。例えばね、安全食のねお弁当屋さんをやったりね、老人給食をね始めたりね、障害を持ってる人のケアとか、今と違っていろんなね制度がなかったんですよね。介護とか育児とかそんなようなかった。だからそういったようなね、保育と親の学習をセットしたようなものとかね、それから学校からはみ出した子どもたちのフリースペースとかね、帰国者、中国から帰ってきたそういう人たちの世話とかね、もういろいろいろいろよくも考えたと思うくらいに、いろんなものをね、婦人学級で習ったようなことを生かしながら、そして自分たちの体験を生かしながら活動を始めました。その活動を見てね、女性は社会に進出しなければいけないというふうに言っていたにもかかわらず、社会に出て働いている人たちはいつの間にか企業の論理に絡め取られていって、地域のことを投げ出してしまう。これはね、困るんじゃないか。地域がとっても大事なのに地域に顧みないのは困る。で、そういうふうに考えると、今の働き方なんていうのはこれは考えないといけない、そんなふうになってね、活動している人たち、それはもう素晴らしいから、活動を専業にする 主婦たち、それにもっと光を当てようなんていうふうに思いましたね。性別役割分業とか家父長制とか、そういう文化の中でずっと生きてきたわけでしょ。いっぱいその中で害があって、それを再生産してるのね。だからその在り方を変えなきゃいけない。その主婦たちは外に出て働かない分、時間が作れるので、自由に作れるので、その人たちの活動っていうのはもう本当に貴重だと思ったんですよ。私がね、実際には仕事を持っていたもんだから、もう夜中に議会に駆けつけるなんていうのはなかなかできなかったし、いろんなイベントがあればそこに行くのはとても難しかったり、そういうようなことを考えると、この活動を専門にする主婦たちの存在っていうのが大事だと思って、そのポチが大事なのよ。活動専業のポチ主婦でね、活動する専業主婦じゃないの、そこのところが大事ということで、私はそれにこだわってきました。そしてその後、1985年の非核宣言都市、それに続いて平和の輪を広げる実行委員会が生まれました。その実行委員会はもう市の援助を受けながらですけれども、いろんな活動をしました。今でも続いているんですが、ただ宣言するだけではダメだ、もっと法的な縛りが必要だ、条例化する必要があるということで、その条例化するための署名運動も始めましたね。始めたけれども、なかなかそれは広がりませんでした。で、私が参加した非核自治体国際会議の4回目がね、オレゴンの友人市でありました。その時に被爆者とか市長と一緒に参加したんですけど、そこで本当に条例の大切さが分かって、戻ってきてから一生懸命にそれを広げました。1995年に議会全会一致でね、非核平和条例というのが成立しました。平和の輪の輪を広げる実行委員会もどんどん事業を広げていったんですけれども、考えてみたらば、おじいさんばあさんの集会みたいになってきて、これではいけない、もっと若い人たちを入れなければということから、平和ミュージカルというのが考えられて、その年から若い人たちを対象にして平和ミュージカルを始めました。
それが1998年ですね。
98年、
はい、もう20世紀末ですね。
若い人たちには本当にね、全然違うんですよね、感覚が。例えばね、横須賀の軍港なんかも見てもかっこいいなんていうふうに言われるようなね、そういう人たちもいるわけね。それでテーマを沖縄の戦場だとか引き上げ者の問題とか、さまざまな平和の問題を取り上げて毎年やりました。ところがね、ある時国防婦人会の姿を否定的な立場で登場したんだ。そういうようなのを抜いて、市議会でこれは偏ってるって言って、市の援助をカットしろっていう声が出て、でとうとうカットされちゃった。その時にはもう本当に右翼が集まって大変でしたよ、そんなのあったけど、それはいいとして、市の援助が切られて、結局400万ぐらいかかるんだけれど、それも市民の力でね、集めましたね。市民も偉いね、そんな形で私は8年ぐらい付き合ったかしら。年齢から言うと70代の時、ずっと若い高校生と一緒に踊ってましたよ。
はい、ありがとうございました。柴さんたち大先輩が性別役割分業に異を唱えて女性の地位向上に貢献した結果、後輩というか子ども世代の私たち世代は、その社会の中心で働くっていうことができるようになったわけなんですけど、その結果フェミニズム活動というか女性の市民活動が停滞してしまったっていうのは 皮肉な感じがします。でも2020年代からケアというテーマを得て、またフェミニズム活動が活発になってきています。このケアっていうのは資本主義の体制の中での女性の立ち位置を考える上で重要な要素なんですけど、95歳の柴さんは今脱成長コミュニズムというか脱資本主義についてもお考えでいらっしゃるんですよね。というわけで今回はここで一旦止めまして、次回脱資本主義について柴さんとお話ししたいと思います。柴さん、あと1回よろしくお願いします。
ありがとうございました。